ちは、仮説の酒井です。早いもので、ポッドキャストも配信を始めて3回目ですね。で、やってみると慣れるもので、始める前まではね、何週間とか数ヶ月とかやろうと思いながら、こう全然進まなかったんですけど、一回こう、えいやでやってみると、もう3週連続できちゃうわけで、いろんなことを考えすぎて動かないとか、実行しないっていうのは本当にこう、もったいなかったなというふうに思っています。で、このポッドキャストは1週間に1回の配信を目指してます。まだちょっと曜日が安定してないんですけど、まあ1週間に1回は保っているので、この1週間振り返るのにもちょうどいいかなというふうにも思ってます。で、今週というかこの1週間あったことなんですけど、気が乗らない仕事を辞めることができました。で、どんな仕事かというと、ちょっと変わってるんですが、電話カウンセリング的なお仕事ですね。これ、ある会社さんからの業務委託としてやってたんですけど、こう、割り当てられる人に対して電話をして、で、問題がないかとか、会社からの連絡事項を伝えたりするっていう仕事なんですけど、僕は5人担当してたんですね。で、人によっては月に1回、で、人によっては2回とか、で、話す時間ももう2、3分で終わることもあれば、10分だったり、たまに20分ぐらい話したりとか、そういうこともあるんですけど、なのでまあ、時間としては、取る時間としてはそんなに、長いものではないというものなんですが、とにかく本当に嫌で、そろそろかけなきゃいけない時期だなとか、そう、リストを見ると、こう、もうなんか、胃のあたりが重いというような感覚がずっとあったんですね。で、まあ、いろいろ考えて、やめますというふうにしたんですけど、この間、最後の電話を終えて、めちゃくちゃスッキリしたんですね。あ、もうかけなくていいんだっていうふうに、本当にこう、スッキリした感じです。で、逆に、あ、俺こんな嫌だったんだなっていうのも、なんか実感できた気がします。で、それに触れてなんですけど、こう、気が乗らない仕事とか、あると思うんですね。あとはやってみたけど、こう、続けるかどうか、どうしようかなと悩んじゃうようなこととか、で、それを続けるべきなのか、やめていいのか、っていうことに関してなんですけど、基本的には本当にもう嫌ならやめちゃったらいいというふうに僕は思っています。で、僕の今回のやめた電話カウンセリングの仕事も、長くやってくれると嬉しいんです。長くやってる人だといいんです。っていうことで始まったんですけど、結局、5ヶ月かな。で、やめることにしました。で、これ多分長くはない方だと思うんですけど、まあ、もういいやっていうふうに思ったんですね。で、そういうふうに僕が続けるとかやめるとかいうことを決めるときに一応基準を持っていて、それが成長につながるかどうかということです。で、気が乗らなかったりとか嫌だったりとか大変なことでも自分の成長につながりそうだったら、まあ頑張った方がよかろうというふうに思うわけですね。で、その一方で成長につながらないものなんかないでしょうとか、自分次第でしょというのもわかります。というのもわかるんですけど、もう一個そこから踏み込むと、その成長といっても、自分がしたい成長につながるかどうか、ということがポイントかなと。例えば、僕が今回の電話カウンセリングを続けることで、電話に慣れていくとか、あとは嫌なことでもできるようになるとか、そういうのも成長といえば成長なんですけど、そもそも僕はそんな成長を求めてないわけです。で、そんな成長するぐらいだったら、他の点でもっと成長したいところがあるんですね。なので、これはもうこれ以上続けなくてもいいかなというふうに思って辞めることを決めました。ということで、何か皆さんもしんどいなとか、辞めたいなとかいうものがあったとすれば、その質問ですね。これはやっていくと、しんどいけどやっていくと自分がしたい成長につながりそうかどうかということを考えてみるといいのかなと思います。で、しんどいけどこれをやっていくと自分がなりたい姿に近づいていけるとそういう成長ができそうだなと思うんだったら頑張ってみればいいし、いや、これはこれ以上続けても自分がしたい姿には近づいてないなというふうに思うんだとすればもうやめちゃってもいいのかなと思います。まあそれでも成長につながるけどあまりにも負荷が大きいと、心が病んでしまいそうだということであれば、やっぱりまあやめちゃえばいいんじゃないっていうふうに僕は思っています。 なんていうことを思った一週間でした。では、今日の質問です。これ、七七さんというか、これ昔いただいた質問から引っ張ってきたので、名前欄がなかったんですけど、まあ、とにかくその質問を読み上げます。クレームが起きた時の対応についてお伺いしたいです。できれば受けたくないクレームだけど、通訳者をやる上では避けて通れない。なら、どう対応したらより良いのかについてアドバイスをお願いします。質問以上です。ありがとうございます。クレームは嫌ですね。で、クレームへの対応になると、これ本当に個別に考える必要があると思うんですね。こういうクレームはこういうふうに対処したらいいとか、まあ、ある程度言うことはできても、あまりにこう、広いというか難しいので、今日はクレームというものについての考え方とか、受け止め方とか、なのでちょっとふんわりするかもしれないんですけど、概念的な話に留めておこうかなと思っています。で、もしも、これ聞いてくださってる皆さんが、具体的に、こんなクレームを受けた、だけど、この場合はどうすればよかったのか、とか、どう対応すればよかったのかな、という、なんかこう、具体例とかね、ケーススタディを送ってくれれば、じゃあその場合は僕だったらこういうふうなアドバイスをしますっていうふうに、また具体的に言うことができるので、もし、いいクレームというのなんですけど、そういうのがある方は、ぜひ送っていただければと思います。で、クレームの考え方なんですけど、すごい怖がってる方が多いと思うんですけど、これ僕が実際に聞いた話なんですが、通訳学校の先生には、一度クレームを受けたら二度と仕事が来ないと思った方がいい、というふうにこう生徒さんに言う方もいるらしいんですね。で、それはもしかすると意図的にプレッシャーをかけているのかもしれないと。要は、気を引き締めるようにというか、失敗しないように。そういう言い方をしているのかもしれないんですけど、とはいえ、その伝え方、一度クレーム受けたら二度仕事来ないと思った方がいいよっていう伝え方は、よろしくないというか、下手くそだなっていうふうに思います。で、結果的にそれを聞いた生徒さんがすごいクレームを怖がって、なんでしょう、脅迫症みたいになってりゃ世話がないというか、あまりに無責任だなっていうふうに思いました。実際にそういう状態に、そういう近い状態になってしまった通訳者さんから話を聞いたこともあるので、それ聞いた時に本当にこう、なんやねんというふうなのが率直に思った感想ですね、その先生に対して。で、その先生にしたって、どれぐらい通訳やってるかわかんないんですけど、ずっと長くやってきて、クレームがゼロだと言ってるんだとしたら、僕はどう判断するかというと、きっとその人は長くやってるだけで、件数がほとんどないとか、自分ができるような同じことばっかりやってる、そういう人なんだろうなっていうふうに思います。まあ、なので、言ってしまえば、そういうことを言ってる人のことは真に受けなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、実際の話なんですけど、一度クレームを受けたら、二度と仕事が来なかったという通訳者さんがいるかもしれません。その人はそうだったのかもしれません。その先生はそうだったのかもしれないんですけど、だとすると、僕はその人に言いたいのは、一度のクレームで崩れるような関係しか作れてこなかったんじゃないんですかっていうことです。それまでに、こう、お付き合いで、ちゃんとこう、コーディネーターとか、クライアントとかと信頼関係を構築しておけば、一度のクレームが起きたぐらいで、この関係が終わるっていうことは、二度としない仕事が来ないなんてことはないんじゃないかなと思います。僕はコーディネーターとして紹介した案件でクレームになった件、それはたくさんありますね、11年もやってれば。で、通訳者さんとか翻訳さんもたくさんいるんですけど、その中でもクレームが起きても特にペナルティもなく、それまで通り案件をお願いし続けた通訳者さんとか翻訳者さんもたくさんいます。その場合は何でしょう、そのクレームの内容にもよりますけど、交通事故みたいなものだなと思うこともあれば、今後注意してねで済むものもあれば、いずれにせよ、一度クレームが起きても、引き続き紹介してきた人はたくさんいるということですね。なので、一度のクレームで関係が切れるっていうのは、クレームが本質なんじゃなくて、それまでの姿勢とか関係づくりに課題があったんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で、関係づくり以前の段階というかね、この最初の案件って関係性がないじゃないので、 最初の案件でクレームを受けないようにするのはとても大事なんですけど、それはまた別の話ですよね。あとクレームに関してのとても大事な考え方なんですけど、クレームはリスクというふうに考えている方がいますが、これリスクじゃなくて必然です。リスクって可能性の話だと思うんですが、クレームはもう必然です。絶対に受けます。長くやっていれば絶対に受けます。そう思っておいた方がいいです。なので必要以上に受けないように受けないように怖がるんじゃなくって、正しい受け止め方というか付き合い方、対処法を知っておくといいんじゃないかなと思います。必ず起きるものだと思ってください。で、こう思っておくと、実際にクレームが起きた時はもちろんこう混乱するだろうし、ビビるだろうし、不安になると思うんですけど、一方で、あ、ついに来たかというふうに受け止めることもできるんじゃないかなと思います。ああ、これか、自分の番だなっていうふうに受け止めることができれば、ちょっと客観的に処理ができるんじゃないかなと思います。で、考え方とかについては本当にいろいろあるんですけど、せっかくなので今日は、一つ具体的な対処について、お話をしていきます。クレームを受けた時の対応で大事なのは、まず相手の主張をちゃんと聞くことだと思います。相手がこう説明してる途中、まあ話してる時とかですけど、説明の途中で、それ違うよとか、そういうことじゃなかったとか、それ思うこともあるかもしれないんですけど、途中で遮ったり、違う主張を返したりするようなのは、絶対にやめた方がいいです。まずは、あ、そういうクレームが発生してしまったんですね。申し訳ありません。と言っちゃうことでいいんじゃないかなと思います。で、これ、謝ったら負けとか、責任を認めることになっちゃうとかっていう気持ちとか考えとか主張とかもあると思うんですけど、少なくとも日本において、申し訳ありませんでしたっていうことは責任認めるんですねっていう論理の展開ってのはあんまりないと思うので、そこはあんまり気にしないでもいいんじゃないかなと思います。クレームが発生したこと、クレームの内容についての謝罪ではなく、クレームを受けてしまったという事実があるわけですよね。クレームが発生してしまったという事実があるのであれば、その事実に対して手間をかけてしまって申し訳なかったねということでもいいと思うんですね。まあこれは気持ちの中の処理の話なんで、いろんな解釈とか受け止め方があると思うんですけど、まあ僕のおすすめは、その手間をかけてしまっていることに対して、ああ、それはすいませんでしたというのでいいんじゃないかなと思います。これでお互いに話す土壌ができるというか、下地ができるんだとすれば、そう言っとけばいいんじゃないかなと思います。実際にどういう責任があるのかとか、どういう理由があるかっていうのはその後の話なので、まずはお互いに説明ができる、状態を作るのが一番かと思います。で、まずは相手の言うことを受け止めてから、で、つまり聞いてからですね、自分が把握している状況や事実について、じゃあ説明してもいいでしょうかっていうふうに確認してから伝えるのがいいんじゃないかなと思います。で、この説明してもいいでしょうかに対して、いや、結構ですって返ってくるようなら、もうかなりのところに来ちゃってるんで、またそれは、こういうところで、こうすればいいですよっていう話でもないですね。また個別に考えた方がいいケースかなと思います。クレームについてはもう本当にいろいろなパターンがあり、理由もあり、対処の方法もあるんですけど、あるので、ちょっとこれ以上はまた、具体的なご相談とか質問があったら回答するようにしていきたいと思います。ということで今日のアドバイスをまとめてみます。一つ目、気が乗らない仕事を続けるかどうかは自分がしたい成長につながるかどうかを考えて決めてみてください。二つ目、一度クレームを受けると二度と仕事は来ないというのは思い込みです。極端に言えばクレームが発生してもすいませんで取引が続く関係を構築しとけば、多少のクレームは怖くないということになりますね。三つ目、クレームはリスクじゃなくて必然です。いつか必ず起きます。起きた時は、あ、来たと思って慌てすぎないようにしておくといいでしょう。四つ目、クレームが起きたら、まずは相手の主張や把握している状況を確認、聞く、受け止めることから始めてください。いきなり反論するのは NG です。以上、今日の質問に対する僕なりの回答でした。聞いていただいてありがとうございます。 仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームからお送りください。あとは感想もいただけるともちろん嬉しいです。今度、ポッドキャストの評価の付け方とかレビューの書き方についてもご説明したいと思ってるんですけど、もしそれもやり方分かってますよっていう方は、ぜひ、仮説ポッドキャストの評価とかレビューを書いていただけるととても嬉しいです。良いやつお願いできればと思いますけど、以上、今週の仮説ポッドキャストでした。それではまた来週。